三田警察署にお電話をつないでいます。ご出演はいつものように藤原副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。特に朝方ですね、
はい、
肌寒い日が続くようになりました、
はい、
これ私だけかもしれませんけども、夏に比べると秋は短く、あっという間に過ぎ去ってしまうような気がします。
いや、これをみんな感じております。本当に秋がなくなったねと言っております。 ね、
特に9月暑かったですからね。
そうなんですよね。
県内でもね、
はい、
あちらこちらで紅葉の見頃が始まっているようなんですけども、
やっとですね、はい、本当ですね、
はい、短い秋になると思うんですけども、楽しみたいと思っております。
本当ですね、
はい、本日はですね、はい、児童虐待ということについてお話をさせていただきます。
はい、わかりました。じゃあ後ほど詳しく教えていただきたいと思います。
はい、
ではいつものように、まずこの1週間三田はどんな様子だったんでしょう。
はい、主な被害といたしましては、自転車盗が3件、
はい、
空き巣1件の被害を受理しています。
はい、内容をご紹介ください。
はい、自転車盗はですね、駅とか大型量販店ですね、ここの駐車場からなどで発生しておりまして、はい、3件とも無施錠でした。
あ、鍵がなかったんですか。
はい、あと空き巣はですね、下井沢の方での発生なんですけども、
はい、
窓ガラスが割られ、室内から現金、これが盗まれていました。
そうですか。
はい、不審者やね、不審車両を発見した場合、通報ご協力よろしくお願いいたします。
はい、これは日中ですか、それとも夜ですか、それは難しいですか。
期間が空いてるんです。1週間ほど空いてましたんで、はい、お留守の期間が長かったので、その間にということですね。
そういう状況。そうですか、
はい、
分かりました。じゃあそこがお留守だということが分からないようにやっぱりしておかないといけないということでしょうかね。
そうですね、
分かりました。ありがとうございました。
はい、主な検挙といたしましては、
はい、
無免許運転1件、
はい、
あとこれ知り合い同士の喧嘩なんですけども、傷害事件として事件処理したほかですね、盗品等無償譲り受けということでの検挙がありました。
はい、
はい、この譲り受けなんですけども、内容的にはですね、
はい、
盗まれた品物を譲り受けたというもので、捜査中につき内容は控えさせていただくんですけども、
はい、
盗まれたものと知りながらこれを譲り受けた場合も犯罪になります。なりますので、
はい、
お気をつけください。
はい、知らなかったら
わからないですからね。善意の第三者ということで。
そうですね、
はい、範囲が否定されるところがありますので。
はい、わかりました、
はい
はい、続いては、
はい、特殊詐欺といたしまして、今週ですね、インターネットの通販サイト、
はい、
これで品物を注文、代金を支払ったのに、
はい、
商品が届かないという被害相談2件受けています。
あ、そうなんですか。
はい、いわゆる詐欺サイトに関する相談はですね、全国的に増加しているようです。はい、商品価格が極端に安いとか、本日限りなどと購入を急がせていないか、
はい、
あと日本語が不自然ではないか、それとですね、振込先口座が外国人の名前になっていないか、
はい、
はい、などなど疑問を持っていただいてですね、騙されないようにお気をつけください。
支払った代金もね、本当に残念なんですけども、その品物が欲しいと思って買ってる、手に入るという喜びの心までがね、潰れてしまいますのでね、
せっかく見つけたと思ったら、
はい、そうなんですよ。
ね
え、体にも心にもダメージを受けるというところですね。わかりました。ありがとうございました。
はい、
ではこの1週間振り返っていただいて、先ほど最初にご紹介いただいた、今日は児童虐待のお話ということですか。改めて詳しく教えていただけますか。
はい、児童虐待とはですね、保護者がその看護数18歳に満たない児童に対して行う身体的虐待、
はい、
性的虐待、
はい、
心理的虐待、
はい、
あと怠慢または拒否、いわゆるネグレクト、
はい、
これを言います。
なるほど、
はいはい、なお保護者と言いましたけどもね、保護者とは親権を行うもの、実のご両親だけではなく、未成年者、後見人、その他のものでですね、児童を現に看護する者のことを言います。
そうですか、
はい
はい、
ここ具体的に説明させていただくと、
お願いします、
はい、身体的虐待とはですね、児童の体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えることを言います。またですね、異物を飲ませたり、冬、都外に締め出す、外に締め出すというような行為についても身体的虐待に該当します。 2つ目の性的虐待とはですね、はい、まあ、児童にわいせつな行為をすること、はい、または児童をしてわいせつな行為をさせることを言います。その他ですね、児童ポルノの被写体にするというような行為もこれに該当します。3つ目の心理的虐待、児童に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者などに対する暴力、間接的な暴力ですね。その他、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことを言います。また他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的な取り扱いをすることや、児童の面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力を繰り返すというようなことも含まれます。
そうなんですね、はいはい、
最後に怠慢または拒否、いわゆるネグレクト、はい、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、はい、食事を減らすことですね、または長時間の放置、はい、保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待、性的虐待及び心理的虐待の放置、はい、その他保護者として看護を著しく怠ることを言います。
このあたりはよく事件でも耳にしますね。
そうですね、神戸西でもひどい事件ありましたからね。
ありましたね、はい、
乳幼児を家に残したまま長時間外出する、はい、適切な食事を与えない、病気になっても医師に見せない、児童に登校する意思があるのに学校に行かせないなど、ということも、入ってきます、
はい、
ということでですね、もし児童虐待かなと思った場合ですけども、児童虐待の防止等に関する法律というものがありまして、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、はい、速やかに児童相談所などに通告しなければなりませんと決められております、はい、虐待行為そのものを目撃した、叩く音や叫び声を聞いたというような場合はもちろんなんですけども、児童を見て不自然な傷が多い、不自然な時間に出歩いている、衣服や身体が非常に汚れている、いつもお腹を空かせている、またですね、親の様子から児童が怪我や病気になっても医者に見せようとしない、乳幼児を置いたままたびたび外出しているなど、虐待されていると思われる児童を発見したときは、全国共通ダイヤル189番、189番にかけるとですね、お近くの子ども家庭センターにつながりますので、連絡相談をお願いします。虐待かもと思ったら、全国共通ダイヤル189番、これいち早くと覚えてください。
いち早くですね、
はい、189番によろしくおかけください、
はい、ありがとうございました。なかなか周りで気づいていても、それがどうなのかなと気になるところで連絡をするのが遅くなったという場合もあるかもしれませんが、それが間違いであったら、またそれはそれで良かったかなと思えるぐらいに、ちょっと早めに早めに対応していかないと、大切なお子さんがどんどん虐待の方向に行く可能性もあるということをちょっと覚えておかなきゃいけませんね。
そうですね、よくね、学校の先生とかから目の周りにあざができているとかいうような通報はいただいたりすることもありますので。
そうなんですか、はい、その場合は、例えば間違ってた場合でも、まずは通報から始まっていくということでしょうか。
そうですね、はい、
わかりました。周りの私たちも気をつけた方がいいかもしれませんね。ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
はい、児童虐待は子どもの心身に傷を残し、最悪の場合は命を落としてしまうこともあります、そのような事態を減少させるためには、児童虐待が発生しないようにすることが大事であり、少しでも早く見つけるためには周りの人々の協力も必要です。もし児童虐待の疑いがある子どもや、今後そうなる可能性がある人を見つけた場合は、恐れず189番、子ども家庭センターなどにいち早く連絡し、相談してください。もちろんですね、まさに目の前で殴られている、子どもの叫び声が聞こえたなど、明らかに急を要する場合には、迷わず110番、 よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました、はい、またこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初の方ではちょっといろいろミスありまして大変失礼いたしました。またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました、はい。お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。